生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、今日はですね、チャット GPT のサービス、あの時のあれどうなったのかということで、去年ですね、チャット GPT から、いろんなサービスが出てまして、折に触れてこの番組でもちょこちょこ触れてはいたんですが、じゃあその後それどうなったんだというのを少しお話ししようかなと思ってます。サービス出す時って、割と派手に発表するし、 SNS 上でもそのサービスに対して良い反応というか、いろんな感想とかが出るので気づきやすいんですけれども、サービス終了するときは当然そんな派手な発表はないので、いつの間にかしれっと終わってたりすることとかもあるので、そういうの含めて今どんなってんだっけというのを、お話ししようと思っています。はい、ちょっといろんなそのサービスとかの話をするんですけど、ちょっと時系列にはなってなくて、時系列は結構適当なのでそこはご了承ください。まず、1個目ですね。1個目はディープディサーチ。ディープディサーチは実は2025年にチャット GPT で使われ追加しているサービスでして、結構もう老舗というか、ディープディサーチありきの AI だと思ってはいるんですが、実は2025年、まだそんなに経ってないと。ディープリサーチっていうのは、ウェブなどからこうウェブをはじめとして、その例えばいろんな接続していろんなサービス、 Google ドライブですとか、そういう情報を保存しておけるサービスなどと含めて、いろんなところから情報を集めて分析してまとめてくれるっていうサービスですね。普通にそのディープリサーチを使わずにチャット GPT とかにお願いしても、同じような行動は取ってくれるんですけども、ディープリサーチを明示的に使った方が、ちゃんと分析してくれるっていうかね、それなりに深くこう読んでくれたりするので、そういうので役割として使っています。自分も結構そのニュースとかそういうのまとめるにはのにはディープリサーチっていうのは重宝してまして、ちょこちょこ使ったりしてますね。ただ個人的にチャット GPT のディープリサーチが微妙と、チャット GPT の一番上位プランですね、プロプランはかなり優秀だという話を聞いてるので、そっちはちょっとわからないんですけども、今の自分のプランプラスプランだとちょっと微妙かなという感じのところはあります。他のクロードとかジェミニもディープリサーチはあるんですけども、そっちの方がちょっと優秀かなという気はしてますね。とはいえこのディープリサーチは今も元気に残って、改良とかもぼちぼち進んでるので、使われてる機能かなと思ってます。はい。で、次ですね。次は、オペレーター。オペレーターはちょっとマニアックと言いますか、これは2025年の1月に発表されたもので、仮想ブラウザーをチャット GPT 上で動かしてなんか作業するみたいなことができるものだったんですが、もともとアメリカユーザー向けに発表していて、でこのオペレーターが今どうなってるかっていうと、チャット GPT エージェントっていうのに統合されました。なのでチャット GPT エージェントは生き残ってるので、そっちに統合されたので、これも今も継続してるものかなと思ってます。でこのチャット GPT エージェントですね、こちらは2025年の7月に発表がされたものになっていまして、仮想コンピューター上でそのブラウザーを動かして作業、チャット GPT でこう何か指示をすると、チャット GPT の内部で仮想コンピューター立ち上げて、なんかブラウザー動かして作業したりですとか、 まあ、何かその Python のコードを自分で作ってそれを実行したりですとか、内部でスライド作ったりとか、そんなようなことがいろいろできるものになっていますね。そこまで自分は活用したことはないんですが、結構使いこなすと面白いことはいろいろできそうかなと。ローカルで普通に動かしてブラウザ動かすとやっぱりちょっと怖かったりするので、まあそういう変なことはできない環境で動いてくれるので、そういう意味ではありがたいかなという気はしてます。でこちらはまだ今も継続して使われているサービスになります。はい。で次ですね、次はコーデックスですね。コーデックスは、2025年の5月ですね。こちらはコーディング用のエージェントとして、発表されまして、これは今も大活躍中のサービスになっています。出てきた当初は結構クロードコードとバチバチにやり合うというよりかは、クロードコードのちょっと劣化版みたいな、そんな感じの印象が強かったですが、まあ割とすぐにですね、頭角を現してコーデックスの方が優秀なんじゃないかみたいな話とかが出てきたりですとか、あとクロードコードがなんかこうよく調子悪くなるんですよね。あんまりコーデックスそういう話聞かないので、調子悪くなるっていうのは、まあサービスダウンとかそういうのもありますし、単純にさ、このモデルの性能というか、なんかレスポンスの内容がおかしいみたいな、そういうのがちょこちょこあるので、なんかベースは、なんか作業をするにやっぱクロードコードが、なんかかゆいところに手が届くな、みたいな感じで便利なんですが、まあ、クロードコードが調子悪いときは、まあ、コーデックスが使えたらいいですとか、あとちょっとその複雑な内容の実装をしようとしたときの設計とか、そういう深く考えるものとかは、コーデックスの方がいいんじゃないかというのがあったりして、まあ、そういうところでもあったりして、まあ、コーデックスは今も非常に使われているものになっております。はい。で次ですね、次はソラ2ですね。これはでもサービス終了が割と大きな話題を呼んだので知ってる方も多いかもしれませんが、こちらは2025年の9月30日に発表されたものでして、動画生成のモデルですね。もともとソラが動画生成モデルとしてあったんですけども、それの、バージョンアップ版ということでソラ2が発表されました。でこの発表と同時にちょっと TikTok っぽいソーシャルアプリも発表して、その中で動画、ソラ2の動画を作って、まあみんなで投稿するみたいなのが流行っていたんですが、こちらは、サービスが終了していますと。サービス終了した理由は、はっきりはわからないんですけれども、まあおそらくはコストが問題だったんでしょうと。動画生成って他のそのテキスト生成とかプログラムの生成とかに比べてコストがもう全く違うんですね。何倍もかかるんで、まあ画像生成よりもずっと、まあそれはそうなんですけど、かなりコストがとにかくかかるので、でサービスというか、その今って半導体不足ですとか、まあ、そういう AI を使うことによって環境にこう問題が出てきたりとか、あとは単純にリソースが不足してるとか、そういうのがいろいろ出てきてる中で、なかなかこう動画生成用に環境を整えるっていうのが難しくなってきてるんじゃないかなというのは一個背景にあるとは思っています。あとはまあ単純に、あと売り上げにやっぱなりにくいと言いますか、ソラ2がで動画を作るコストと、まあそれがチャット GPT の売り上げにどう貢献するかっていうと、なんかあんまりそういうイメージがどうしても湧きにくいなと、なんかお遊びアプリで終わっちゃうなという感じだったので、まあこちらはサービスが終了となりました。はい。 で続きまして、チャット GPT アトラスですね。チャット GPT アトラスは、ブラウザー、チャット GPT を搭載したブラウザーですね。これも出た当初はかなり話題になりました。2025年の10月21日に発表されまして、 AI 搭載ブラウザーとしてかなり話題になってと、出た当初は SNS 上とかでも使ってる人がたくさんいたなという印象がありますが、こちらも、廃止になりました。まあ思ったより活用が広がらなかったのが原因なのかなというような気はしていますね。あと、やっぱりブラウザーって何でしょうね。こちらもすぐにこうお金になりにくいイメージはあって、かなり息が長い。そのブラウザーを広めた後にこういろんな人が使って、その使った何でしょうね、履歴とかそういうのがデータとして使えるようになるた時にようやくビジネス的な活用とかできるのかなっていう気はするんですけども、まあ今もう現状でいろんな会社とバチバチやり合ってたりですとか、まあ先ほど言ったようにコストがかかる状況に今なってきてるので、まあそういう中だとなかなかブラウザまでは手を出しにくいのかなという感じで廃止となりました。まあ、ちょっと残念ではあるけど、まあなかなかね厳しかったんでしょうね、これは。はい。で続きまして、ショッピングコマースの分野でインスタントチェックアウトというのがありまして、これ2025年の9月29日ですね。これはチャット GPT 上でこのチャット欄で、商品をこう検索しますと、そうすると商品がバッと出てきて、そこの中から直接商品を購入できるというそんな感じの仕組みでした。でこれも廃止になってしまいまして、まあ、結構商品のデータの精度の問題とか、まあ、そういうのはいろいろあったらしいですね。まあ試みとしては結構面白いそうだなと思いつつ、やっぱりその決済までやるっていうのはその加盟店側ですね、ショップ側の方も対応が必要になってきたりするので、まあ、そういうのもあってなかなか広がりにくかったのかなというのはあります。なので、今後のこのショッピングコマースとしては商品の検索はまだ普通に残って、そっちは活用するんですが、決済は、まあ、それぞれのサービスに飛んでやるという感じの流れになるということですね。結構商品の検索に関してはメルカリが連携をしたりというのが直近あったりしまして、メルカリの出品準備とか商品検索がチャット GPT 上でできるようになりましたという発表がメルカリからあったりします。なのでまあこっちはそうですね、商品検索は実際自分もたまにこう検索して出てくると便利だなと思うことあるので、こっちはそれなりに残りそうな気がするんですけども、まあ、決済の方は、まあ一旦は撤退という感じですね。決済に関しては確かジェミニで同じようなことをやろうとしてたと思ってまして、あっちはただどっちかというとその仕様をオープンにして、まあ、こっちのインスタントチェックアウトはチャット GPT に特化してる感じの流れなんですが、ジェミニの方はもうちょっとこうオープンな仕様でみんなでこういう仕組みでやってこうぜみたいな、なんかそんな感じの流れだったのかなと思っています。はい。というわけで、まあ、インスタントチェックアウトも廃止と。で続きまして、これ最後ですね、チャット GPT パルスですね。もうなんかそんなんあったなみたいな感じのサービスなんですけど、これは2025年の9月25日に発表がありまして、これも結構発表された時は非常に未来感があって 面白そうだなと思ったんですが、会話の履歴、今までのそのチャット GPT との会話の履歴などからあのユーザーの行動を予測して先回りをして提案をしてくれるという、まあ、そんなようなサービスでした。ただこちらも残念ながら廃止ということで、廃止の理由としては、まあ、あんまり役に立たなかったみたいですね。その先回りして提案をしてくれてもなんか同じような提案をしたりですとか、そういうのがあったりとか、そういう感じで、まあ、自分はあのこちらは、確かプロユーザー向けのサービスで自分は使えなかったんですが、結局よくわからないんですけど、なので、まあ、使うことなくサービスが廃止になってしまったという感じですね。はい、これも面白そうなサービスだったんでちょっと残念かなという感じです。はい、ということで結局廃止になったのは、ソーラー2、チャット GPT アトラス、ショッピングコマースのインスタントチェックアウト、チャット GPT パルスと、まあ他にも何かあるかもしれないんですが、一旦自分が調べた範囲ではこんなところですね。まあ、結構終わってるのはあるなという印象がありまして、でこういうなんかサービス停止とかこういうのがあると結構なんかなんか流行らないと思ってたとか、そういうちょっとやじっぽいっていうんですかね、そういうことの発言がちょこちょこ SNS 上ではどうしても見えてしまうんですけども、あんまりそういうことを言うのは個人的には好きではなくて、考察はいいと思うんですよね。これがなぜ流行らなかったのかみたいなのをなんか分析したりとか、そういうのはいいと思ってて、で考察って結構その否定だけで終わらずにちゃんとこう次につなげるステップかなと思っているので、まあ単純にその、まあちょっと無理やり仕事の話に結びつけると、仕事でもなんか失敗した時とかね、まあよくあるのだと障害起こした時にはなんでこれが起きたのかっていう振り返りをすると思うんですけれども、まあそういう感じの意味合いで考察するっていうのは、まあ他の全然自分が関わってないサービスだとしても、いいんじゃないかなというふうには思ったりして、まあ、その考察した結果を自分でこう次の、まあ、なんかね作る時とかに生かしたりとかできるので、まあ、そういう感じでこの何でしょうね、サービスの停止とか向き合うといいんじゃないかなと、なんかそんなことを思ったりいたしました。はい、ということで今日はですね、チャット GPT のサービスのあの時のあれどうなったのかということでお話をいたしました。ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。